聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、ルカの福音書14章15節から24節、新約聖書147ページです。イエスと共に食卓についていた客の一人はこれを聞いてイエスに言った。神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょう。するとイエスは彼にこう言われた。ある人が盛大な宴会を催し、大勢の人を招いた。宴会の時刻になったので、しもべを使わし、招いていた人たちに、さあおいでください。もう用意ができましたから、と言った。ところが皆同じように断り始めた。最初の人はこう言った。畑を買ったので、見に行かなければなりません。どうかご容赦ください。別の人はこう言った。ごくきびの牛を買ったので、それを試しに行くところです。どうかご容赦ください。また別の人はこう言った。結婚したので行くことができません。しもべは帰ってきて、このことを主人に報告した。すると家の主人は怒って、そのしもべに言った。急いで町の大通りや路地に出て行って、貧しい人たち、体の不自由な人たち、目の見えない人たち、足の不自由な人たちをここに連れてきなさい。しもべは言った。ご主人様、お命じになった通りにいたしました。でもまだ席があります。すると主人はしもべに言った。街道や垣根のところに出て行き、無理にでも人々を連れてきて、私の家をいっぱいにしなさい。言っておくが、あの招待されていた人たちの中で、私の食事を味わう者は一人もいません。聖書の言葉は以上であります。また、このルカの福音書を通してですね、イエス様の言葉から、信仰について基本的なことや大切なことを確認していきたいと思っていますが、今日の箇所ではこの、神の国ですね、神の国に招かれるとか招待される、神の国に入る、そういう人が一体どういう人なのか、また神の国とは一体どういうところなのか、そのことが、ある宴会に例えられて教えられております。でただちょっとこう奇妙な宴会なんですね。この不思議な話を通して神の国とは一体どういうところなのか、私たちが神の国に入る、これは救われるということでもあるわけですが、その救われるとは一体どういうことなのか、改めてこの箇所から、本当に信仰の大切なことを確認していきたいと思います。15節からのところですが、イエスと共に食卓についていた客の一人はこれを聞いてイエスに言った。神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょう。ある人がですね、イエス様と一緒に食卓についていた、そしてこの時点でですね、すでにこう宴会に招かれるということがもう話題になっていたわけですね。そういうことが神の国に入るとか神のもとに招かれるということとこう関わっている、そういう話題がすでにあったわけですね。なので神の国で食事をする、神に招かれるなんてなんと幸いなことかという、そういう話題が出ていました。でそれを聞いてイエス様はここにあるような例え話をされたということですね。ですから私は最後にもう一度考えたいわけですけれども、イエス様の意図としてはこの人ですね、神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょうと言った人に対して何か言いたいことがあったんじゃないかなと思うんですね。その通りだという思 い, いや本当にそうなんだと、そういう思いと同時にこの人にですね、あなたは本当にこの言っていることの意味が分かっているのか、どういう意味でそれを言っているのか、 それが問われていると思います。このことを最後にもう一度こう確認したいと思うんですね。それでちょっとこう奇妙な例え話をされるわけですね。例え話としてはこういう話になっていますね。16節からですが、するとイエスは彼にこう言われた。ある人が盛大な宴会を催し、大勢の人を招いた。宴会の時刻になったので、しもべを使わし、招いていた人たちに、さあおいでください。もう用意ができましたから。と言ったと。まあ、ある人がですね、まあ、そしてこれは相当な地位がある人、王のような立場の人だと思いますが、本当に盛大な宴会を催す。たくさんの人を招く。まあ、きっとですね、本当にお金も、多額のお金もあって地位もある、こういう盛大な宴会を開くことができるような人ですね。まあ、その人が盛大な宴会を企画して多くの人を、まあ、招いていた。でまた現代でもそうですけれども、古代においてもですね、特に事前に人々に声をかけておく、招待をしておくというのは、まあ、当然のことでありました。初めから声をかけておいてですね、来れそうな人たちにもうすでに招いておいて、で実際に準備をして、準備ができてから正式にお招きするという、そういうことがありました。ですからお客さんたちは、まあ、少なくとも2回招かれているわけですね。初めはこういう宴会を準備してますと、企画してます、用意してますということが伝えられて、でその時すでにですね、行きますと答えていたと思うんですね。でその後実際に準備ができてから、まあ、いよいよ始まります、さあおいでくださいと招かれるということですね。でところが意外な展開になるわけですね。18節、ところが皆同じように断り始めた。最初の人はこう言った。畑を買ったので見に行かなければなりません。どうかご容赦ください。別の人はこう言った。ゴクキビの牛を買ったのでそれを試しに行くところです。どうかご容赦ください。また別の人はこう言った。結婚したので行くことができません。招待されていた人たちですね、まあ、すでにもう行きますと答えていた人たちが、なんといざという時に皆断るわけですね。初めの人は畑を買ったので見に行かなければならない。別の人はゴクキビの牛を買ったのでそれを試しに行く。このまあ首輝というのは、牛のこう首のところに、まあ、木でこうなんでしょうね、首にこうかぶせるものですけれども、まあ、それをかけてですね、牛に鋤などを引かせて、まあ、畑を耕したりするようなものですね。まあ、おそらくは2頭ずつの牛がセットになって、隙を引いたりしていたのではないかと思います。で、この、まあ、2人、最初の2人はちょっと似てると思うんですが、まあ、気持ちもわからないわけではないですね。私たちも何か新しいものを買えば、ちょっとそれを試したくなる。せっかく買ったので使ってみたい。そういう気持ちになるのは、まあ、よくあるかなと思います。何でもいいんですけれども、掃除道具であったり、料理の道具であったり、何か電化製品でもそうですね、新しいものを買ったら、じゃあそれを試してみようかということですね。あるいは現代でしたら、新しい車を買ったので、せっかくなのでこれを乗りに行こう、試してみたい。そういったこともあると思います。最後の一人はですね、結婚という理由ですけれども、結婚したので行くことができない。で、この興味深いところはですね、このそれぞれの理由ですね。最初にも言いましたが、招待されていた人たちは急に誘われたというよりも、初めからですね、盛大な宴会をやりますということが告げられていて、すでに最初から招待されていた人たちですね、行きますと言っていた人たち、でも実際にいざ準備ができて、さあおいでくださいという時になって、何か理由を言って断る。でこの理由が非常に興味深いところですが、 かなり準備にも時間のかかる相当な宴会が用意されている。それに招かれているのに畑を買ったから見に行きたい、ちょっと無理ですとご容赦ください、あるいはゴクキビの牛を買ったので試してみたい、これはどうでしょうか。皆さん読んでいてわかると思うんですが、別にそれ今やらなくても良いのではないか、そういうことばっかりですね。別に畑は明日も明後日も同じようにあるわけですね。ゴクキビの牛もそうです。別に今日試さなくても明日でもいいことですね。もちろん新婚で結婚したばかりで家を離れたくない、妻と一緒にいたい、それはそれで大切なこと、素晴らしいことかもしれません。実際に旧約聖書の中で申命記には新婚の人は1年間は戦に出してはいけない、そういうふうにも記されています。ですからこの人、新婚の人が一番まともな理由がある方かもしれません。でも宴会ですから、戦いに行って亡くなってしまう、そういう危険があるわけでもない。結婚したとしてもこの特別な宴会を断る理由にはならないと思うんですね。一日くらいこの宴会のために時間を取っても良いのではないか。で、例え話のポイントとしては、これはそれぞれですね、緊急ではない、大したことのない理由で断っているということです。緊急性や必要性のある理由ではない、ある意味でどうでもよいことでこのせっかくの盛大な準備された宴会を断る人たちがいるということです。で、この人たちはそれぞれですね、せっかく準備された宴会よりも自分たちの都合を優先しているわけですね。そして結局はこの主人のことを軽く見ている、宴会のことも軽く考えて自分の都合、自分の生活を皆優先させている。いつもの自分の生活、畑のこと、ね、新しい買った牛、あるいは結婚生活、そういう自分の生活を優先してこの宴会、せっかく用意された宴会を軽視している、無視しているということです。さてどうなるかですけれども、21節から、しもべは帰ってきてこのことを主人に報告した。すると家の主人は怒ってそのしもべに言った。急いで町の大通りや路地に出て行って貧しい人たち、体の不自由な人たち、目の見えない人たち、足の不自由な人たちをここに連れてきなさい。しもべは言った。ご主人様、お命じになった通りにいたしました。でもまだ席があります。すると主人はしもべに言った。街道や垣根のところに出て行き、無理にでも人々を連れてきて私の家をいっぱいにしなさい。言っておくが、あの招待されていた人たちの中で私の食事を味わう者は一人もいません。この宴会を主催した主人が怒る、これはもっともなこと、当然のことと言えるでしょう。せっかくこの盛大な宴会を準備して、しかもすでに事前に招いておいた、行きますと言っていた人たちが準備ができると、いざどうぞと誘うと断り始めたからですね。しかも断った理由が皆どうでもよい理由で、緊急性のない自分の都合、自分の生活を優先させるような、そういう理由で断ったからですね。この怒りは当然のことと言えるではないでしょうか。でもこの主人は不思議なことに、怒って終わるわけではない。せっかく準備したのだからこの宴会を無駄にしてはいけないということで、他の人たちを誘うわけですね。町の大通りや路地に行って貧しい人たち、体の不自由な人たちを連れてきなさい。さらに席があるので無理にでも人々を連れてきて私の家をいっぱいにしなさいと命じられます。 で、ここで非常に興味深い対比があるわけですけれども、振り返ってみるとですね、初めの人たち、もともとこの宴会に招待されていた人たちは、やはりある程度裕福な人たちであったと考えられます。それなりに豊かな人ですね、畑を買ったり極秘密の牛を買ったりすることができる。しかもそういうことがある程度こう日常的に行っている人たちですね。ですからこの人たちは地位もお金もある人、当然ですね、王のような立場の人がたくさんの人を招く盛大な宴会を開催する。そこに招かれるのは一体どういう人でしょうか。当然招かれる人たちもお金持ちであったり貴族であったり、それなりに立場地位のある人たちであります。でもこの話の面白いところは、その招かれた人たちがどうでもいいことで断ってしまう。そしてこの主人は不思議なことに、もっと貧しい人たち、体の不自由な人たちを強いて無理をしてでもこの宴会に連れてくるということですね。結局宴会に連れてこられた人たちは、町の通りや路地にいるような人、そういう貧しい人、体の不自由な人たち、この世では到底祝福されているとは思えないような、神様から祝福されているとは思えないような、神様から遠く離れていると思われているような人たちが無理にでも連れてこられて、この主人が開催する盛大な宴会に参加することになるということですね。で、これがこの不思議な例え話の重要な点、大切なメッセージがあるところです。これは神の国に招待される、神によって招かれ、神の宴会、すなわち救いに招かれる、救いに導かれるということが一体どういうことなのかを示している例え話であります。最初にも少し触れましたが、15節のところで、神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょう、こういう言葉があります。私たちそういうふうに確かに考えます。神の国に招かれてそこで食事をできるような人とは一体どれほど、どんなに恵まれた人か、素晴らしい人か。でもこれを考えるときに、私たちも含めて多くの人たちは、この神の国で食事をしている人たちはきっとこの世でも成功している、地位の高い人、立派な人、みんなから尊敬され羨ましがられるような人たちが神の国にも招かれて楽しそうに食事をしている、なんと素晴らしいことか、なんと名誉なことか、そういうふうにこう想像していると思うんですね。でもイエス様は実はそうではないということをこの例え話を通して言いたいのではないかと思います。実際は現実は異なるということですね。神の国で食事をする人は本当に幸いな人なんですけれども、この幸いの意味合いがちょっと違うわけですね。神の国で食事ができるなんて、それは本当に幸いなことである。でもその幸いというのはちょっと意味が違って、ある意味で無理にでも連れてこられたような人たち、もともとは招かれていなかった人たち、神の祝福からはほど遠いと思われるような人たちが、この寛大な主人によって無理にでも連れてこられてこの食卓についている。だからその人たちは本当に幸いだということですね。自分は神の宴会に招かれるような資格などない、それにふさわしくない、そう思えるような人たちが不思議なことにこの宴会に招かれてこの席についているということです。なので本当に神の国で食卓に着くことができる人、これは本当に幸いな人と言えるのではないでしょうか。ちょっと意味合いが違うわけですね。この世で成功して 私は神の祝福を受けるにふさわしいと人々が認めたり自分が思っている、そういう人が神の食卓につくのではない。むしろ人々からですね、あの人は貧しい人だ、体の不自由な人だ、神から決して祝福などされていない、むしろ神から呪われている人なのではないか、そういうふうに思われている人たちがむしろ不思議なことに神の食卓についている。だからこそ神の食卓につくというのは本当に不思議な幸いではないかということです。でこれは非常に逆説的なことですけれども、聖書が教えている大切な真理であると思います。神の国、この救いにはいろいろな人が招かれている、いろいろな人が導かれているわけですが、この例えから分かること、一つ目は不思議なことに本当にこの神の招きですね、神の祝福の招きを、招待を断る人がいる。不思議なことに断る人がいるんですね。それぞれそれなりの理由があるようにも見える。でも究極的にはこの例え話のように、自分の生活、自分の都合を優先させて、せっかく神から来ている招きを自分で断ってしまう人がいる。そのことをこの聖書の例えは語っていると思います。その一方で、招きに応じた人、神の国の宴会に入る人というのは、自分から行きたいと思って行ったというよりも、この例えで語られているように、ある意味無理やり連れてこられた人たちなんですね。主人の極端な寛容さ、恵みのあまりにも豊かさによって無理やり連れてこられた人たち、神から遠く離れている、神の祝福など無関係と思われるような人たちが、ある意味無理やり連れてこられている。そしてこれはさらにですね、聖書をもっと読み進めていくと分かっていくことですが、究極的にはですね、ユダヤ人以外の人、神から祝福、神の祝福から遠いと思われている異邦人にさえ、この救いの恵みが及ぶということも示唆しているところです。神の祝福を受け継いでいるはずのユダヤ人、聖書をよく知っているはずの律法学者やパリサイ人、こういう人たちはなぜか不思議とイエス・キリストを拒む、イエス・キリストの救いの招きを受け入れない。そしてむしろこの救いの恵みは貧しい人、主税人などの罪人と言われていた人たち、あるいはこの神の祝福から遠いと思われていた異邦人に与えられることになるということです。で、このことは私たちの信仰の経験、救いの経験にも当てはまるといいますか、よく結びつく、よく表していることだと思います。私たちが教会に導かれてきた、救われたのも同じような部分があるのではないでしょうか。私たちが教会に導かれ信仰を持つようになったのも、何かですね、自分自身の功績、自分の在り方によるものではない、むしろ不思議と神に導かれ、ふさわしくないにもかかわらず、無理にでも連れてこられた、そういう面がですね、それぞれにあるのではないでしょうか。あるいはですね、この例え話のように、初めは何か理由をつけて断っていた、いや私には関係ない、私にはふさわしくない、いや私はもっと優先したいことがある、神のことよりも自分の命、自分の生活の方が大事だ、目の前の仕事の方が大事だ、そう思って生きていた、そういう時もあるかもしれません。でも神様は非常に不思議なお方で、そういう私たちを招き導いてくださっているのではないでしょうか。ある意味無理にでも連れてきて、ご自分の食卓に着かせてくださる、そういうお方であります。改めてこの例え話を読むと、この最初の15節の意味合いがですね、こうちょっとこう変わってくるところがわかると思います。15節にこういう言葉がありました。神の国で食事をする人はなんと 幸いなことでしょう。おそらくこの人もですね、最初に私が言いましたように、きっとお金持ちで豊かでこの世で成功している、人々が羨ましがるような生活をしている人たちがみんな偉そうにしてですね、神の国で食卓について楽しんでいる、 ああいう人になれたらいいな、あんな人はいいな、そういう思いで神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょう、そういうふうに言っていたのではないかと思います。でもイエス様はそうではないというわけですね。実際に神の国で食事をする人はそういう人ではない、むしろ神が無理やり連れてきた人たち、神の祝福から遠いと思われているような人たちを無理にでも連れてきてこの食卓に入れてくださるのだ。だからそういう意味でですね、本当にふさわしくない私たちがこの神の国で食卓に着くことができる、だから幸いなのではないでしょうか。改めてこの例え話を読むと、言葉の意味合いが、イメージが変わってくると思うんですね。この世で成功していて自分こそ祝福されている、自分こそ資格がある、そう思っている人たちが神の国に入るのではないんですね。むしろ資格などない、私にはふさわしくない、そういう人たちの方が神の国に入れていただける。自分の力や自分の功績によるのではなくて、ただこの主人の、法外な寛大さ、恵みの豊かさゆえに、資格のない人たちが無理やり連れてこられて食卓に着くことができるということですね。で、これは本当に私たちの救いの不思議さをよく表していると思います。私たちもそうですね。神様の祝福、救いなどにふさわしくないものですけれども、そういう私たちが不思議と招かれて導かれてこの世に来ているのではないでしょうか。そしてこのような神様の救いということを知っていくとき、私たちは自分の身を本当に低くしなければならない、自分自身を誇ることなどできない、本当にこの神様の恵みの豊かさを喜び、また、あえて私たちが誇ることができるものがあるとすれば、神様ご自身だけを誇る、そういうものとさせていただけるのではないかと思います。最後に一箇所ですね、このことを表している御言葉を読みたいと思いますが、コリント人への手紙第1ですね、第1コリント1章第一コリント1章26節、新約聖書327ページですね。第一コリント1章26節、新約聖書327ページです。兄弟たち、自分の飯のことを考えてみなさい。人間的に見れば知者は多くはなく、力あるものも多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は知あるものを恥じらせるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥じらせるためにこの世の弱いものを選ばれました。あるものをないものとするために、この世の取るに足りないものや見下されているもの、すなわち無に等しいものを神は選ばれたのです。肉なるものが誰も神の御前で誇ることがないようにするためです。これはパウロが書いている言葉ですけれども、本当にこう神の国に招かれるということ、救いに導かれていくということは、何か私たち自身の力とか功績、知恵とか、そういったことによるものではない、本当に神様の寛大な恵み、寛大な導きによってふさわしくないものが招かれているということではないでしょうか。で、そのような神様の恵みの豊かさということ、それに触れていくとき、私たちが考える上とか下とかですね、成功しているとか 良いとか、そういう価値観というのはある意味こう逆転するというか、ね、ひっくり返るようなものではないかと思います。本当にそういう私たちの考え方が根底から覆るほどの豊かなこう神様の恵み、ね、それを本当に私たちも聖書を通して、あるいは日々の歩みを通して教えていただきたい、そこに本当に触れていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。憐れみ深い私たちの父なる神様、今日も御言葉を通してイエス様の例え話を通して私たちを教え導いてくださること本当にありがとうございます。私たちのものの見方や考え方、それは本当に凝り固まっています。私たちの良いと思えるもの、祝福ということも何か凝り固まった考え方をしているように思います。どうぞ神様の本当に豊かな恵み触れて私たちの考え方を変えてくださいますように。神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょうか。それはその人の知恵や力、何か持ち物、功績によるのではなくて、本当にただあなたの恵み、憐れみによることです。どうぞそのことを私たち一人一人が深く知っていくことができますように。そして何よりもあなたの豊かな恵みを経験していくことができますように導いてください。御言葉を感謝してイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。